皆さん、
こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
2013年4月、今年4回目のゴスペルアワーです。
この4月からゴスペルアワーは5年目に入りました。
ゴスペルは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。これからもラジオ、CD を聴いてくださる皆さんに神様の恵みの福音をお届けできればと思います。
はい、それでは今日はどんなお話ですか？
今日は猫と魚のお祈りというお話を紹介したいと思います。
あらら、またまた変わったタイトルですね。猫と魚がお祈りするわけ？
そういえば以前紹介したかもしれませんが、アフリカのジャングルを探検家が一人で探検していると突然ライオンと出くわしました。旅行者は両手を組んで、神様助けてくださいとお祈りをしました。するとライオンも両手を合わせてお祈りをするではありませんか。しばらくするとライオンが人間に言いました。俺は食前の祈りは済んだが、お前は最後の祈りは済んだか。
久々のジョークですか。ところで猫と魚のお祈りは？
猫と魚がお祈りするわけではなく、お祈りには猫と魚の6つが大切ですよというお話を今日は紹介したいと思います。第1番目の猫と魚の根は願い事ということです。
ディズニーの映画の歌に星に願いをという有名な歌があります。日本語の歌詞は、輝く星に心の夢を祈ればいつか叶うでしょうというきれいなメロディーの歌です。
山形の教会の田中信夫先生がお話の中で、流れ星を見た時願い事をすれば願いが叶うなんてことを言っておりました。私は星に祈ったってダメだべと思っていたら、流れ星が現れたその瞬時に願い事をパッと言えるには、普段からその願いを強く意識していなければ絶対にできません。いつも心にしっかりとした願い、目標を持っていることが大切なんだというお話でした。
皆さんはどんな願い事をお持ちですか？
しかしお祈りというと神様に願い事をすることだと考えてしまいますが、聖書は私たちの願いを神様に聞いていただくお祈りよりも、神様の願いを私たちが聞くというお祈りの方が大切だと教えています。
自分の願いの方に神様を引っ張るのではなく、神様の願いに気づき、神様の方に私たちが近づくことが大切なんですね。
賛美歌の中にも、主の心もて我が心とせん、主の思いもて我が思いとせん、主の歩みもて我が歩みとせんという歌があります。
自分勝手な願いを神様に聞いていただくことがお祈りではなく、神様の願い、思い、心を自分の心として生きることが大切なんですね。
そして私たちの願いが叶えられるためには、猫と魚の2番目の子が必要です。
子は告白の子ですね。
もしも私が心の中に罪を抱いているなら、主は聞き入れてくださらないと聖書にあります。人に対して許せない思いを抱いていたり、心の中に罪を持ったままでは、神様の恵み、祝福のパイプが罪で詰まってしまい、神様の祝福をいただくことができないということですね。
それではここで今日最初の賛美をお届けしましょう。3月に発売されたサムエルさんの新しい CD の中からインビジブルをお届けします。
形あるものより形のないものに、目に見えるものより目に見えないものに、願った通りのそんな日々は来なくても、与えられたものに目を向けていたいのに、感謝したい、愛したい、それが僕の願い。いつも自分自分ばかり、でもこんな僕でも 愛してくれてありがとう。決して僕の手を離さない、変わらないその愛。
4分48秒と少し長いですが、フルコーラスでお届けします。それではお聞きください。
形あるものより形のないものに心奪われた、心囚われた。目に見えるものより目に見えないものに心を授けた、心を預けた。Can you tell me your why? 安易な方法、幸せを求めちゃうんだろう。虚しくなるんだろう。微笑みの裏には誰もが勝手するのだろう。だから不安なんだよ、だから泣いちゃうんだよ。願った通りのそんな日々は来なくても、与えられたものに、目を向けていたいのに。 Can you tell me your way?方法で幸せを求めちゃうんだろう。虚しくなるんだろう。微笑みの裏には誰もが葛藤するのだろう。だから不安なんだよ、だから泣いちゃうんだよ。僕の手を離さない、変わらないその愛。
神様の心を自分の心として生きていくことができたら本当に素晴らしいと思いますね。神様に願いを聞いていただくためには、神様に喜ばれない罪に気づいて告白する子、猫と魚の告白の子が大切であることをお話ししました。
それじゃあ次に、猫と魚のとは何ですか？
とは鳥なしのとです。他の人のためにお祈りすることを鳥なすと言います。ここで短いジョーク、お母さんと子供の会話その1。神様、僕の小遣いをあげてくださいと祈っていた子供にお母さんが言いました。
自分のことばかりじゃなくて、他の人のためにお祈りすることも大切よ。
すると子供は祈りました。神様、僕のお母さんが僕のお小遣いをあげられるように助けてあげてください。
お母さんと子供の会話その2。
神様、明日のテスト100点取れるようにしてくださいと子供が祈っていました。
自分のことばかりじゃなくて、他の人のためにお祈りすることも大切よ。
すると子供は祈りました。神様、僕の学校の先生が僕がわかるテスト問題を作れるように助けてあげてください。
結局自分のことばっかり祈っちゃってるわけですね。
神様に聞いていただける祈り、願いのためには第一に罪を告白する、第二他の人のためにお祈りする鳥なしが大切です。
じゃあ次の猫と魚のさは何ですか？
次は魚のさとかを合わせて賛美と感謝です。普通お祈りの一番先は願いが一番先ではなくて、賛美と感謝でお祈りを始めることが大切です。
賛美と感謝について少しわかりやすく説明お願いします。
感謝は何かしてくれたこと、していただいたことに対してありがとうということですが、賛美は何かしてくれたから賛美するのではなく、アメージング・グレイス、驚くばかりの恵みという歌があるように、神様がそのままで驚くばかりに素晴らしいと神様を称えることです。神様ってすごいなということですね。神様の愛の広さ、深さ、高さ、神様の偉大さ、神様の恵み、全知、全能、力、導き、神様を見つめれば見つめるほどすごいなという賛美があふれてきます。
ユダヤ人のジョークには、毎朝天国の神様のもとから2人の天使が大きなカゴを背負って地上に降りてきて世界中を回るというお話がありますよね。
一人の天使は願い事というカゴを背負った天使で、すぐ願い事のカゴはいっぱいになります。もう一人の天使は感謝というカゴを背負って一日中世界中飛び回りますが、神様のところに戻ってみると、感謝のカゴの中にはほんの2つ3つの感謝しか入っていないというお話です。
私たちの生活でも人に要求したり願い事はするけど、感謝を忘れていることが多いですよね。
神様の素晴らしさを賛美し感謝することが大切ですね。
それじゃあ少し早いですが、ここで今日2曲目の賛美をお届けしましょう。お父さんと娘の2人で歌っています。新約聖書のコリント人への手紙13章4から8節の歌です。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず。愛という言葉のところにイエス様という言葉を入れてみると、イエス様がどんなに素晴らしい方かということが分かってきます。
イエス様の歩みを私の歩みとして生きることができたらいいですね。それではお聞きください。
愛
は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛は決して耐えることがありません。耐えることがありません。耐えることがありません。
さて、今日は猫と魚のお祈りというお話をしてきました。猫と魚の最後の名は何でも祈るの名です。私たちは小さいことはこんなこと祈らなくたって自分の力でできると思って祈りません。大きな重大事件が起こるとこんな大きなことは祈ったって絶対ダメだと諦めて祈りません。結局大きいことも小さいことも何も祈らないということになってしまいます。
でも聖書は何でもあなた方の願い事を神に知っていただきなさいとありますよね。何でも神様にお話しできることは幸いですね。
奥さんが出産間近で苦しんでいると旦那さんが神様に祈りました。神様、家内が無事に赤ちゃんを産むことができたら金の鳥居を神社に建てます。すると奥さんが出産の苦しみの中から、あなた、うちにはそんな金の鳥居を建てるお金なんてないわよ。すると旦那さんが言いました。うるさい、俺が神様を騙しているうちにさっさと産んでしまえ。
お祈りは自分勝手な願いを神様に無理やり聞いてもらうことではありません。神様の心を自分の心、願いとして生き、小さいことも大きいことも何でも神様に信頼して感謝と賛美を持って生きることが大切なんですね。
そういえばこの間広島の福山市に出張して行ってきましたが、ビルの上に感謝という大きな文字の看板のある会社がありました。何の会社か分かりませんが、私たちも毎日感謝にあふれていきたいものですね。
はい、それでは今日3曲目の賛美をお届けしましょう。詩編23編の歌をお届けします。
娘が2年前に YouTube にアップしてから12,300回ほど再生されていました。
神様の恵みをかき集めるのではなく、私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうとあります。神様が恵みを出し惜しみすることはありません。神様の慈しみと恵みが私たちを追いかけてくると約束してくださっている神様を信頼して歩みたいものですね。
それではお聞きください。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがある。 魂により聞かえらせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。
今日は猫と魚のお祈りというお話をさせていただきましたが、今日最後のジョーク。二人の男の子がおじいちゃんの家に泊まりに行きました。寝る時間になって二人はベッドサイドにひざまずいてお休み前のお祈りをしました。弟の方の男の子が叫ぶような大声で祈りました。自転車が手に入りますように、ゲームが手に入りますように、新しいおもちゃが手に入りますように。兄の方の男の子が寄ってきて、肘でつついて言いました。なんでそんなに叫んでるんだよ。神様は耳が悪くないよ。弟が答えました。でも、おばあちゃんは耳が悪いから。
4月から新しい年度が始まりました。神様の心を心として感謝と賛美を持って毎日神様を信頼して歩みたいものですね。皆様もぜひお近くの教会をお気軽に訪ねてみてください。
このゴスペルアワーは秋田県湯沢市の FM ユートピアから月一度お届けしています。インターネットやスマホでも聞くことができます。
このゴスペルアワーを聞いてくださっている皆さん一人一人の心の中に神様の豊かな恵みがいっぱいあふれますようにお祈りいたします。さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日 夜8時半からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、 fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の福井清志、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。それでは
この次は
5月にまた
お耳にかかりましょう。